最後のメール。秀子はクラスの中心的存在だった。明るくて誰にでも好かれた。そんな秀子は夏休み中に不慮の事故で亡くなってしまった。まだ16歳だ。みんな目を真っ赤に腫らして泣いた。私は秀子とそれほど親しかったわけではない。ただ、通学のバスが一緒だったので、おはよう、バイバイ、くらいは毎日交わした。2学期が始まって、バスを待ちながらしみじみ思った。もう秀子は乗ってないんだな。その時、メールが来た。目を疑って何度も見直したそのメールは、秀子からだった。お葬式に来てくれてありがとう。私の分まで高校生活を楽しんでね。それはクラス中に送られていた。秀子からメールってどういうこと？誰かのいたずら？秀子のお母さんが秀子の携帯から一斉メールしたんじゃない？結局、そうだ、そうに違いないということになった。だって、それしか考えられない。しかし、その後、クラスメートそれぞれに個人的なメールが来るようになった。今日はバス遅れてるよ。工事渋滞が原因みたい。これは私に届いたメールだ。バレー部の子には、試合頑張って。相手のエース、膝を痛めてるみたいだよ。というメールが届いたという。気味が悪いとアドレスを変えてもメールは届く。恐怖のあまり泣き出す子。携帯を持つのをやめてしまった子。あんなに大好きだった秀子を罵る子。クラス中がボロボロだった。そして私たちは秀子の家を訪れた。すぐに気づいた。秀子の仏壇に携帯電話が備えられている。それは電源が入ったままになっていた。秀子はこの携帯をいつも離さずに持っていたわ。食事中もお風呂でも。だからね、死んじゃった後もこうしておけば寂しくないんじゃないかと思って。母親は愛おしそうに携帯を眺めた。おばさん、お願いです。その携帯を除霊してください。そう言ったのは、秀子の親友の女の子だ。私たちは、秀子から来たメールを見せ、このままだと、秀子は成仏できない、と訴えた。母親は、とても悲しい顔をしたが、このメールのせいで、体調を崩した子もいると聞いて、納得した。数日後、クラスメート35人が見守る中、秀子の携帯の除霊が行われた。母親はずっと泣いていた。無理もないだろう。除霊が間もなく終わる頃、電源を切ったはずの全員の携帯が震えた。見るとそれは秀子からのメールで、バイバイ、と、書かれていた。絵文字も何もない、たった4文字。最後の力を振り絞って打ったのだろうか。切なくて、悲しくて、崩れるように、みんな泣いた。それから秀子からのメールは来なくなった。文化祭も、クリスマスも 今一つ盛り上がらなかった。秀子を参加させてあげたかった。メールの返信だけでもすればよかった。みんながそう思っただろう。三学期になり、雪がちらつく寒い朝、バスを待っていた私に突然メールが来た。驚いた。それは秀子からだったのだ。そのバスには乗らないで、と書かれていた。胸騒ぎを感じた私はバスを一本見送った。そのバスがスリップした車の巻き添えでガードレールを突き破り、川に落ちたと知った。ゾッとした。そして、秀子のおかげで助かった、と思った。秀子はまだ消えていなかった。だけど、私たちのために、メールをやめたのだ。ありがとう、と返信をしたが、秀子からのメールは来なかった。あれが最後のメールだったのだ。私は携帯を握りしめて空を見上げた。雪と一緒に秀子の声が聞こえてきそうだった。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回はリンさんのブログ、リンのショートストーリーより最後のメールという作品をご紹介いたします。今、携帯はほとんどの人が持っていると思いますが、私はメールがとても便利で助かっています。仕事のメールしか来ないですけどね。それでも、ファックス送って、今ファックス送ったけど行った?とか確認の電話をしてた時代の人間ですから、メールが当たり前にある時代の人には、このありがたみはわかんないかもしれません。メールはとても便利で助かるものですが、手紙というのもまたいいものだと思います。昔友達が言ってたんですが、手紙が好き。だってその手紙を書いている間は私のことを考えてくれているから。ああ、それもそうだな、と思いました。私も手紙をもらったら嬉しいですから。そんなことを思い出して、私も時々は手紙を書こう、書こう、書こう、とは思うんですが、パソコンやら携帯やら使うようになってきた今、自分で字を書くということが少なくなって、字が汚いっていうのはもう当然で、漢字も書けなくて、あれ、あの字どういう字やったかな?とか、この字これで合ってるんやろか?とか、まあ手紙一枚書くのにどんだけかかっとんねん!となります。うん、まず字をなんとかせなあかんな。今さらとか、そこからとか言わない。きっと、うんうん、とうなずいてる人の方が多い。はず。多分。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。